Salería. どうぞお伝えください。私たちのために十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先ほど、山田ゴスペルクラブの代表の純子牧師がおっしゃってくださいましたけれども、ですね、今週の金曜日14日の日にですね、トセピアホールで、7時からですね、会場は6時半ですけど、7時から、チャリティーゴスペルコンサートがあります。で、先週も話しましたけど、ぜひ皆さんお友達を誘って、ご家族を誘ってきてほしいと思います。で、これの、入場券は500円、当日券は700円になってますけれども、これは全部ですね、1円も私たちが取るということではなくて、収益になるお金は全部、東日本大震災の被災をした子どもたち、福島県の郡山市に児童養護施設を建てます。これも実際的に土地を探したり、建物の計画を立てたりもし始めていますけれども、そのために献金をしたいと思います。3億円かかるんですけれども、予定では。そこに向かって今、3300万ぐらい集まったのかな、今。もうちょっと3500万かもしれませんけれども、それに捧げたいと思っていますので、ぜひ皆さんですね、私のところに入るわけではありません。本当に一人でも多くの方にですね、連れてきてほしいと思います。よろしくお願いします。それと、福音を述べ伝えますので、ぜひ、お願いしたいと思います。それとですね、先週、私は佐世保と島原に行ってきたんですけれども、島原ですごく嬉しいことがありました。日曜日の日にですね、第3礼拝に島原教会の久江牧師が、三男、双子の息子さんがいらっしゃいますけど、その次男坊と三男坊双子なんですけども、三男の方と一緒にですね、来ておられたんです。久しぶりだったんですね。本当に久しぶりだったんですけども。で、私も嬉しかったんですけども、金曜日の日に下まで行きましたら、実はですね、お話を彼女は説教の時に明かしされたんですけれども、その三男坊からですね、その前ですね、日曜日より前にメールが来たそうですね。本当に久しぶりに。でも子供からメールが来ると嬉しいわけですね、親の方はですね。親って思うわけですよね。で、何かというとですね、うちはですね、脱線しますけどね、メールを送ってもですね、返信をすぐくれる子は、若干1名ぐらいですよね。だからそれで、でもこれはその内容がですね、ちょっとパニックってるような内容だったそうですね。で、非常に何かこういろいろ問題があって、なんか混乱で大変みたいで、いろいろな問題で。で、返信のしようがないぐらいこうちょっとパニックってる状態だったということですね。で、なんとかしてあげたいけど、なんとかすることもできない状況の中で、もちろんちょっと別のところにですね、彼女は島原ですけど、息子さんは家におられますから、それで彼女は何もしてあげれないし、返信さえこう気の利いた言葉もかけてあげれないので、何をしたかというと、徹底して感謝したそうですね。で、本当に久しぶりに真剣に感謝をして、喜んで踊ってやったそうですね。そしたら日曜日の日になって、いきなり向こうから電話かかってきて、お母さん、今日長崎行くの？って言われたんですね。えって言ってね、長崎行くなら僕が車で送ってってあげるから、一緒に行こうということになって来られたそうですね。で、次男坊もですね、本当は一緒に来たかったんですけど、ちょっとお仕事と用事があったそうで、でも伊勢原だったそうですね。で、長崎来て帰りにはですね、いつも島原の牧師さんはですね、久屋牧師ですけど、さんは来られても電車の都合で早めに出る、8時半ぐらいに出なきゃいけないんですけど、この前は最後までおられて、息子さんの運転で帰っていったんですけども、諫早にその次男坊、双子のもう一人がいたそうなんで、諫早で拾って3人で車でね、本当に神様に感謝しながら喜んで帰ったって言われたんですね。で、なんかすごく嬉しそうに、本当に笑顔で証しをしておられたんですね。で、諫早牧師のトレードマークは喜びと笑顔なんですね。ところが、最近、それでも喜んだと私は思うんですけども、ちょっと弱かった感じがあったんですけども、ご自分からですね、ヨハネの16の20っていうのが、メールアドレスに入ってるんですね。悲しみ、喜びに変わるっていうところなんですけども、それが彼女の生涯の御言葉なんですけども、自分で言うんですよね、笑顔戻ってますか？とか言うんですよね。本当に笑顔で喜んでられたんですね。で、私もその証にはすごく嬉しく思いました。で、私たちは自分に関してもですけども、皆さんの大切な方や家族や友人、何とかしてあげたくても何とかできないことがあるんですね。本当に困ってる時っていうのは、言葉をかける言葉が見つかりません。で、変なことを、本当に愛のある人ほど言葉がかけれなくなります。下手な一言を言うのが安っぽくなりますしね。でも、 私たちは神様がイエス様がいらっしゃるんですね。本当にその時にその方のところに行って一つ一つのことを感謝して、そしてこの方に祈って求めていく時に主が直接その方に触れて働いてくださるってことをね、どうぞ知っててほしいと思います。これは生きる現実です。これは本当に実際に起こることであります、ね、でクリスチャンの方はそれをねぜひね体験してほしいと思うんですね。で久井さんは久井牧師はですね、なんかすごく本当に笑顔で喜んでおられまして、なんかすごく嬉しくなりました。で、そういう話をですね聞いたんですね。ぜひねそのことを覚えてほしいというふうに思います。それとですねもう一つお話をしてから聖書に入りたいと思うんですけども、これは報告なんですけども、今週じゃなくて来週の木曜日12月20日ですね、木曜日、21日が確かコンサートになってますね、旧本コンシャン銀行 で22日が教会のチャペルコンサートになっておりますけれども、20日の日にですね、セネンさんの送別会をやります。で木曜日で教会お休みの日ですけれども、自由参加ですけれども、一応英語クラスが終わった後、まあ、7時半からにしたいと思ってますけれども、送別会をしますので、時間がある方と、もし心がある方はおいでになっていただければと思います。22日の日に帰られるんですね。だから22日の日はできない、21日にやろうかと思ったんですけど、21日は旧本コンシャン銀行のコンサートがありますので、12月20日の日に、セネンさんの送別会をしたいと思っております。余計なことですけども、私の洗礼記念日です ね19日が私の妻の洗礼記念日ですけれども、ぜひですねフィリピンに帰られますので、ぜひ、一人でも多くの方に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は6章ヨハネの6章をお開けしましたけど、その前に今日の長崎教会のディボーションの箇所のヨハネの13章を開けてください。ちょっとここを少しだけお話をして、それから、今日のところにお話します。13章の2節、207ページ、新約聖書の207ページ、一つ前の聖書をお持ちの方は189ページです。13章の2節を読みします。夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがって書いてありますね。で1枚めくりますと27節が出てきます。同じ13章27節下の段ですね。彼がってのはユダのことですね。イエス様を裏切ったユダのこと。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと書いてあります。でサタンが入って、まあ、ほとんどの方はご存知でしょうけど、イスカリオテユダというのはイエス・キリストを裏切って、イエス・キリストを立法学者祭司長たちに売り渡した人ですね。30枚の銀貨で売り渡した人ですね。でその時にサタンが入ったって書いてあるんですね。で2節を見るとどういうふうに入ったかというと、夕食の間の時に悪魔は、これサタンですね、すでにシモンのペテロ、シモンじゃなくてペテロじゃなくてユダですね、シモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたって書いてある。ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたって書いてある。これは悪魔を入れた思いだって書いてあるんですね。でその思いがあったのでサタンに入ったと書いてあるんですね。でちょっと今日お話しておきたいことがありまして、思いっていうのはですね、皆さん思いがありますね、いろんな思いね。その思い、この思いっていうのはですね、多くの自分の思い、自分の思いは自分の思いだと思っていることがあるんですけども、実は自分の思いとともにサタンが入れてくる思いがあるんですね。もう一つは神様が入れてくる思いがあるんですね。でもちろん神様の思いと私の思いが一つになることがあります、ね、そうすると私の思いは神の思いと一つになる。でも逆にサタンの思いと一つになってしまうこともある。そうすることだろうですね。で思いっていうのはですね、重いわけではないんですけども、分かりません、ね、この思いっていうのを、ね、大事にしてほしいんですね。っていうのは聖書はしばしばあなたの心と思いを守れって書いてあるんです。で霊の戦いというとですね、偶像のところに行って悪霊を縛ったり、霊的な問題を持った人から霊を解放するということはもちろん必要で大切ですが、実は私たちの心が戦場なのです。私たちの思いが戦場なんです。私たちの思いや心にサタンは神のものではない思いを入れてくるんですね。神のものではない思いをですね、こう入れてくるわけですね。で日本にいますと残念なことに神様っていうのをほとんど信じていない世界です、ね、似た思いはいっぱいありますが、ほとんど日本の場合は神様じゃなくてヒューマニズムになります。ヒューマニズムと神様を中心にした思いとは似てても全く根本的に異なります。でどうなるかというと、テレビを見ていても雑誌を読んでいても、良い小説を読んでいても悪い小説を読んでいても、 ほとんどのものは神様を抜きにしたものが入ってくるわけですね。だから思いの中にいろんな思いが入ると思うんですけども、それは神様のことの関係ない思いなんですね。で、神様はお祈りしてたりしましたり、聖書に出ますとその思いの中に語ってくるんです。しばしば思いの中に神様からの語りかけとか示してしばしば来るんですね。ところがその思いの中に神のものがないと、私たちは神様のものを正しく聞けないんですね。例えばね、聖書マタイの一章しか読んだことのない人、マタイの一章で知ってますか？アブラハムの子、イエス・キリストの系図って書いてあって、カタカナがダーッと並んでるんですねあれしか知らなかったら、私たちは神様が語ろうとしていてもなかなかキャッチできないんです。聖書に触れてるならば、その思いに神の言葉がいっぱい入ってるので、神様はその思いの中に語っていくことができるわけですね。で、思いを大切にしてほしいんですね。じゃあどうすれば神様の思いを私の心の中に蓄えておくことができるか、思いを神様の思いと一つになることができるか、第一歴代史というところに、ね、旧約聖書のこう書いてある。神様と全く心と思いが一つになっているものを通して父なる神様は栄光を表してくださるって書いてあるんですね。神と思いが一つになりますと、私たちは素晴らしいこと奇跡を見れるんですよね。で、その鍵は何かというと、思いの中に神のものがいっぱい入っているかどうかなんですね。で、それは聖書に触れたり、あるいはキリストの満ちている教会に来ていますと、教会に来ていると歌うのは賛美ですね。賛美ですよね。教会に来て今の流行歌歌えないや昔のなら歌いますけど、ね、やっぱり賛美ですよね。で、教会で話すのはやっぱり神様のことだと思うんですね。神様とは分からない時でも神が分からないって話になると思うんですよね。そうですね。で、この教会にはキリストは満ちているんです。もちろん私は人間ですから、いろんなつまずきを与えてしまうことがあるかもしれません。でもキリストは満ちているんですね。そこに来ると神様に触れて、思いの中に心の中に神の言葉や神のものが入ってくるんですね。で、だから神様の思いができるくですね。で、ぜひそれをね、覚えてほしいんですね。思いの中に神様が語っておられる。でもその思いを私たちは神のもので満たしているかどうかで全然変わってくるということをね、知っててほしいというふうに思います。ユダは思いの中に神にないものを入れてしまって、そしてそれを持っていました。握ってしまいました。だからサタンに使われてしまったんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。さて、で、今日の聖書をします。ヨハネの福音書6章、ここから今日のメッセージですね。よくご存知の5000人の給食という話です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書のすべてに書かれているすごく大切な話です。で、今日はポイントを絞ってお話したいと思いますけれども、5節から見ていきましょう。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われたと書いています。たくさんの人がイエス様を前にいたんですね。なぜかというと、2節を見ると、大勢の人の群れがイエスに付き従っていた理由は、それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからであると。病人たちを癒したり解放したりしていた。だから、癒しと奇跡が行ってたんですね。だからたくさんの人が来てたんですね。で、癒しと奇跡が起こりますと、たくさんの人がやってまいります。で、嬉しいことがありまして、まあ後でメッセージの中でも言おうと思いますけれども、あるところに行ったときですね、若いまだご婦人ね、子供がまだ小学生の子がお二人いらっしゃるご婦人がおられたんですけど、そのご婦人は元看護師さんで一生懸命仕事をしたんですね。やりがいを持って仕事をしてたんですね。ところが、まあ、ある方に認められて、結婚することになって、まあ、仕事を辞めたんですね。それで、お家に入りました。で、子供二人いました。子供は小さい時は一生懸命だったんですけど、小学校に来ますと時間が空きますね。で、ご主人はハードで、お医者さんだったのかな、ちょっと忘れましたけども、ハードの仕事で毎日12時を回ってしか家に帰ってこなかったんですって。で、その結果、まあ、寂しくて寂しくてたまらなくてですね、病気になっちゃったんです、ね、で、一目でわかるうつ病になりました。で、まあ、それだけじゃなくて、そこからいろいろ問題が生じまして、そして、姑さんとも揉めまして、実家に戻らず会えなくなったんですね。で、その時私は出会ったんですね。まあ、出会って教会に来られたんですね。で、イエス様も信じられました。で、最初会った時は目が完全に死んでましてね、もう一目で分かるうつ病だったんですね。でも、イエス様も信じられて、二度目になった時はまだうつ病って分かりましたけれども、目がね、生き返ってたんですね。あ、これならいけると思ったんです。で、その時にお仕事をしたいんだけど仕事ができない、実家に戻ってきてね。で、お母さんがもう本当に娘さんのことを心配していてですね、 私が市長じゃないとこの子は外に出れないって言ったんですね。でお話を聞きながら分かったんですね、ね、いろんなお仕事があってどの仕事も素晴らしいんですけど、この人は本当にやりがいのある仕事をしたい人だなと思った。で看護師をしてるとき本当に充実して喜んでやってた。また看護師をしたいんでしょって聞いたら、そうですって言ったんですよね。だったら看護師に戻りましょうって言ったらですね、お母さんが無理ですって言ったんですね。今は無理ですよ人間的にはね。でもね、お祈りしましょうって、あなたはおそらく他の仕事は続かないでしょうって、でも逆に看護師だったらきっとやれると思うって、それでね祈ったんですね。でその時私はですね、神様答えてくださいと信じてはいましたけど、いましたけど、そんなにすぐに答えてもらえると思わなかった。恥ずかしいけどね、1週間経たないうちに看護師の仕事がね決まって採用されちゃったんですよ。人間的に言いますとね、採用して大丈夫なのかなって感じですよね。採用されちゃった。で彼女はそれからですねお仕事に出るようになったんですね。はい、でねどんどん変わっていきました。これついつい最近の話です。続編はまた来週お話します。今週会ってきますので、これはいいですか、遠い昔の話でついつい最近の話、今週またお会いしていきますね。続きはまた来週って感じですね。いいですかね。神様は心や体を癒されるんですね。それだね、お母さんが喜びましてね、お母さんが喜びましてね、本当に本人もだけどお母さんが喜びましてね、でもうまだ月に1回しかそこには行ってないんですけど、もう待ち焦がれておられるんですよね、その集会をね。体が癒されるとき、心が癒されるとき、人々は集まってくるんです。たくさんの人が傷んでるんですよね。で変でない限り病院はいつもいっぱいです、ね。まあ、日本は保険があるからってこともありますけどね、でもいっぱいですね。体がみんな傷んでる、心も最近は傷んでる、ね。でもね、イエス・キリストは心と体を癒される方なんです。今日も癒してくださる方なんです。でそのキリストが教会には満ちているんです。教会には満ちているんですね。まあ、眠気を感じている方もいらっしゃるでしょうし、ね、いろんなことを思うでしょうけども、キリストは満ちているんですね。でその主に触れるときに、神様は賛美の中で、聖餐の中で、メッセージの中で触れてくださって、心や体を癒されるんですね。ぜひそれを、ね、知ってほしいと思います。でそれでたくさんの人がイエス様の前にいました。でイエス様はですね、その人たちを放っておけなかったんですね。それでフィリポに言われます。これ後を見ると試してって書いてあるから、この後イエス様は奇跡をなさることはもうご自分で決めておられた。でもフィリポに言われたんですね。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと。男だけで5000人ですから、女子供入れたら、まあ、どんな少なく見積もっても1万人はいたでしょうね。2万人ぐらいいたでしょう、おそらくね。だから1万じゃいけないでしょう、2万人以上はいたと思います。当時イスラエルは多産でしたから、だから最低でも2万人以上いたと思いますね。そのたくさんの人たちに、ね、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと。つまりもうお腹空かしてるから、他の勲章を見たら3日と書いてありますから、まあ、3日食べてないのか3日経って亡くなったのか分かりませんが、いずれにしてもお腹を空かしていたので、ね、どこからかパンを買ってきてこの人たちを食べさせてあげたいと、そういったわけですね。すごくあったかいですね、イエス様ね。でこれはこれから奇跡をなさるにあたってピリポにあえてチャレンジした。ピリポはですね、見事に略奪しちゃったんですね。なんて答えかというと、7節でめいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと、ね、1人がちょっとずつ食べても200デナリいると計算したらね、200デナリっていうのはですね、この下を見ると中が書いてあって、1デナリというのは1日の日当ですって、当時のね、まあ、1万円とすると200万円、5000円とすると100万円ですね。で、長崎は、時給が高くないのでそれでもまあ1万円としても200万円ですね。で1万人いたら100円のパンを1人に買って100万円、2万人いたら100円のパンを買って200万円かかるわけですね。わかりますね。ということは200万あったって1人1個しかパンを食べれませんよと、ね、彼は何で言ったら、だから200でないパンがあっても、でも今で言えば200万円分のパンがあっても1人1個しかパン食べれないと、1個じゃお腹いっぱいにならないし全然足りないと。足りません、足りません、ないんです、足りません、ないんですって言ったんですね。で皆さん、実は私たちもこれをしばしば言ってるんです。これが足りない、あれが足りない、 お金が足りない、時間が足りない、能力が足りない、あれができない、これが足りない、14日コンサートだけど、ああ時間が足りない、練習が足りない、まだまだあこれが足りない、あれが足りない、ああ足りないって言ってんですね。でも思い出してください、去年も言ってました。そしてそれは本当なんです。事実足りないんです。ピリポは本当に冷静に判断して言ったんです、まあ、ある意味で頭良かったんだと思います。的確なんです。でも頭が良くて的確すぎると時々信仰を失うことがある。頭良いことは悪いことじゃないですよ。これは賜物で恵みです。正しく生かすとすごく用いられます。でも残念ながらね、ピリポと同じ失敗するんですよ。計算して考えて、足りないな、できないな、無理だな、足りません、できません、無理ですって言うんですよね。繰り返しますよ、ピリポは正しいことを言ってるんですよ。でもね、アンデレは違ったんです。アンデレってのはね、アンデレとしてる人じゃなくて、アンデレっていうのは、ペテロの兄弟。面白いんですけどね、ペテロもヨハネも兄弟で呼ばれてるんですね。ヨハネとヤコバ兄弟で、ペテロとアンデレ兄弟なんですね。で、ここに少年が大麦のパンを5つと小さいを2匹持っています。しかしこんなに大手の人々はそれが何になりましょう。これは説があって、大麦のパン5つと小さなお2匹っていうのは少年の弁当だったっていう話があるんですね。わかりません、そうは書いてないから。そのパンが小さなパンだったらパン5つと魚2匹がちょうどお弁当だかもしれません。でも向こうのパンってそんな小さくないんですよね。大きいパンだったら弁当にしてはちょっと多すぎる。でもちょっとわからないけども、もしかしたらお弁当かもしれない。違ったとしてもとにかく少年が持っていたんですね。少年が持っていた5つのパンと2匹の小さな魚、まあ、小さな魚ってちりめんじゃことは思いませんが、しかし小さな魚、小魚ね、これを持ってきたんですよ、イエス様のところに。そして言ってますよね、こんなに大勢の人々ではそれはないなりますその通りですよ。でもこんなんじゃ仕方ないですよねって、これじゃ何もならないですよねって言いはしたんですけど、いいですか、ここが今日の際なんです。キリストのところに持ってきたんです。これじゃどうしようもないですよねって言いながら持ってきたんです。人間的な言い方をしますよ、たった5つとほんの2匹の魚です。でもそれをイエス様のところに持ってきたんですね。で、少年の弁当だったらね、弁当を取って持ってきたんです。少年が返そうって思う人いますかね。昔私ちらっと思ったんですけど、今は全くそう思っていません。私おそらく少年喜んでやったと思う。あ、持ってっていいですよってね、これでみんな助かるならいいですよって、イエス様とか持ってってくれ、私のところ持ってくれって言うとね、嫌がるかもしれませんけど、イエス様のところって言えば喜ぶと思うんですよね。イエス様のところ持ってきますよって言ったらね、喜んでやくれると思うんですね。子供って純粋ですので、本当にイエス様が素晴らしいことをしたときに、この人のところに行ってね、何かしてくれると思って持って出したと思うんですね。で、喜んで出したと思う。で、このアンデレも自分が取るって言われて、イエス様と持っていこう、そしたら何かしてくれるかもしれないと思って持ってきた。そう思う気持ちの半分で、でもこれじゃ仕方がないよなって思った。すごく正直でしょ、聖書ってものすごく正直なんですよね。信仰に満たされて、これがあれば規制ができますよねって持ってきてないんですよ。ね、正直ですよね。でも持ってきたんです。ピリポと決定的に違うんです。計算してダメだって、足りませんって言って何も持ってきてない、何もしてない、足りません、できません、無理ですって言った人と、アンデレはこれじゃ仕方がないかもしれない、でも5つと2匹はありますよって持ってきたんですよね。じゃないですか。死のところに持ってくる人は奇跡を見るんです。神の奇跡と愛を体験するんです。あなたのお金、あなたの時間、あなたの能力、これポチじゃって思うことあるかもしれない。でもそれを神様のところに持ってくると、そこから神は奇跡をなされる。だってこれご存知の通り、5つのパンで男だけで5000人、数万人の人が、まあ、満腹とは5年書いてない、十分食べたと書いてあります。他の国書は満腹と書いてある。十分食べて、弟子たちはね、12のカゴいっぱいになっててから、1週間か1ヶ月か分かんないけど、あ、1日か1週間か分からないけど、溢れるほどパンがもらったわけですね。こういう考えられない奇跡が起こって起こったわけですね。どこから始まったかった。少年のお弁当かもしれない、そのわずかなものからなんです。でもピリポができませんって時は何もしてないんです。アンデレが持ってきた時、そこから奇跡が始まったんですね。今日皆さんですね、皆さんの持ってるものはきっとあるんですよね。時間かもしれない。皆さん祈祷会って水曜日にやってるんですね、夜の7時から。 9時、朝は、10時から12時、ご婦人を中心にやっております。で、ね、もちろん2時間全部来れないから仕事があって、でもたとえ最後の5分でも、いや1分でも、とにかく来る人と来ない人では違うんですよ。本当に1分でもいい来て祈ろうって神様のところに来る人は、その1分を通して奇跡を見るんです。本当に神様のところに持ってくる人は、どんなわずかなものでもそこから神の奇跡と栄光を見るんですね。さっき私は言いましたよね、その女のご婦人の方ね、お母さんは祈ってもらってすごく喜んでおられました。でも見てわかりますね、いい牧師さんだってね、この子のためにこんなに祈ってくれてってね、もう本当に感謝しますと。でも仕事はまだできないんですよっていうですかね。私はそれ健全だと思います、普通に言ったら。で、私はじゃあ信仰に見せていたかというと、すぐには難しいかもしれないと思ったけど、でもキリストに乗ればキリストならしてくれるって本当に思ったんです。ただじゃあね、必ずすぐ見つかるかと思ったかというと、ちょっとかかるかなと思ってました。でもその週のうちに見つかっちゃったんですね。主のところに来る人はね、神の奇跡を見るんですね。で、面白いのはこの時ね、十節にイエスは言われた、人々を座らせなさい。で、この座らせなさい、横になったってことなんですけども、横になったってのは食事を、当時はね、ひだをこう、皆さんがいて、こっちが左かな、あ、右かな、あ、左か、左をこうして、左にこうして右手で取って食べるんですね、当時ね。で、だからこの横に、座りなさいってのは言語に注釈すると横になったってことなんですよ。ご飯の準備をしたと。今の日本的に言えば お箸とお茶碗を並べたってことなんですね。つまり面白いんですよね、持ってきた瞬間食事の用意してよって言ったんですね。で、これはね、いつもはこういう説教をするんです。信仰の備えと準備をしたっていう説教で、その通りなんですけど、ちょっと今日は違う話をしたいんですね。いつもはね、奇跡を起こす前に準備をしていたっていう話をするんですけど、ちょっと今日違う言い方をしたんですね。何かというと、5つのパンを持ったイエス様はたった5つとかね、とか言ったんじゃないでしょうね。持ってきた瞬間、じゃあ座らせてって言ったんですよ。ご飯の準備してって言ったんですよ。つまり5つ見た瞬間、あ、これでもう大丈夫って、これでもう大丈夫、これでみんなにご飯食べれる、準備してって言ったんですよ。足りませんって言った時は準備してと言わなかったんです。持ってきた瞬間、あ、これでもう大丈夫、これだけもうこれで十分だよって言ったんです。さあ準備してって言ったんですね。あなたがどんなにわずかなものでも主のところに持っていきますと、そこから神様は始めるんですね。賛美隊の働きがあります。で、今すごく持ち上げているグループはいくつかありますけども、面白いのがあって、もともと音楽ができたグループと、もともとは全然できなかったグループがあるんですね。まあ、よく言われるのは、ギフツは町ヤングが辞めてしまいましたから、ちょっと例外に例えにくいんですけど、でも他の連中も、連中なんて言ったら怒る人あるでしょうけど、ファンの方は、まあ、でも申し訳ないけど昔を知ってるから連中ですね。茅野さんは別にすると、茅野さんはプロのプロです、ね、指導者として一流ですけども、他の方々は音楽は一だったんですね。もっと厳密に言うと音楽も一だったんですね。今の意味わかりますか？ところが最も持ち上げるグループになりました。どうしてかわかります？主の前に持ってきたんですね。そして歌い続けたんですね。神が路上に来てというか、路上に来続けたんですね。雨の日も警察に追いかけられても、わかります？すると今うまいと思います。一番最初は16位ですからね、東京は強くなかった頃の。忘れちゃいけないですよね。差し出して、そしたら神がそれを祝福されたんです。なんですね、すごく大事なことがあるんです。神様のところに持ってくる人は、時間でもお金でも能力でも神が祝福者さんです。4つだったらダメで、6つだったらよかったでしょう、関係ありません。あるものを持ってきた瞬間、主様は座らせて準備してって言ったの。ですごいのはね、その5つをですね、ヨハネの福音書は公開である、11節、パンを取り感謝を捧げてからって書いてある。まあ、他の福音書は祝福してって書いてあるんですけど、ここは感謝って書いてある。5つをこんな風に言われなかったんで、神様5つです、ああ5つ、ああ5000人、1000倍してもやっと男だけ、万倍しないと女の人も食べれない、ああこれっぽっちです、神様、でもあなたなら可能はない、このぽっちですけども、神様憐れんでくださって、増やしてくださいとは祈ってない。差し出してきたものを本当に喜ばれたんですね。神様のもとに私たちが 今あるものを持っていくと主は本当にそれを喜んでくださるんですね。そしてそこから奇跡が始まるんですね。皆さんですね、皆さんにとって何が一番嬉しいでしょう。自分が、癒されること、奇跡を体験することも嬉しいと思うんですけども、主が喜んでくださることがクリスチャンは本来一番嬉しいはずなんです。イエス様のところにパンを持っているイエス様はこれっぽっちとかああとか言ったんじゃなくて、本当に喜んで感謝してくださったんですね。そしたら自分のお腹いっぱいになっただけじゃなくて、そこにいた数万人の人たちがお腹いっぱいになったんですね。私この少年ね、自分のお弁当がねイエス様に喜ばれ、目の前でたくさんの人がお腹いっぱいになったのを見た時ね、ものすごく嬉しかったと思います。で、面白いですけど、クリスチャンというのはね、自分のお腹いっぱいになっただけではね嬉しいんですよ。嬉しいけどそれだけでは満足できないようになってるんです。神にせって作られてるから。自分ももちろんお腹いっぱいになりたいですよ。でも他の人たちもいっぱいになった時にね、ものすごく嬉しくなるようにできてるんですね。これ不思議ですけど、イエス様のところに持っていくと主はそれを喜ばれて、それを通してたくさんの人のお腹を満たしたんですね。で、できませんね、そのことを、ね、覚えてほしいですね。で、今あなたの持っているものを主様に出してほしいですね。金曜日の日にコンサートがあります。でなんですね、あなたの持っているものを主様に出してほしいんですよね。私は本当に喜んで神の前に出してくださると、突然すごく上手くなる人もいれば、全然上手くなくても祝福されちゃう人もいると思う。賛美には二通りあるんです。上手くて感動する賛美と、上手くないけどはるかに前賛美よりも触れられてしまって神様に出会ってしまう賛美ってあるんです。技術を見ることはとっても大事ですけれども、心がない賛美、神様を本当に神差し出したない賛美は一発で分かります。霊を捉えません。神の前に出したものは神が祝福してくださるんです。神が喜んでくださる。それは自分だけじゃなく人々も祝福していくんですね。で、皆さんね、あなたの時間、あなたの心、あなたの能力をね、主のもとに持ってください。主が喜んでくださって恐ろしいほど豊かに増し加えます。恐ろしいほど豊かに祝福してくださいます。どうぞピリポのように計算できないように、賢くなりすぎないように。神の愚かさは人の賢さに勝るって聖書に書いてあるんですね。どうぞ主のもとに持ってきてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが御言葉によって生き、御言葉によって養われていくことができるようにどうぞ導いてください。お一人お一人があなたの前に本当に自分の持てるものを喜んで差し出して、神様が成してくださる栄光と奇跡を見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してほしいと思います。神様はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父の神の前に出てまいりました。お一人お一人があなたに願っているこの願いに答えて、癒しを行い、奇跡を行い、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。喉に触れ、耳に触れてください。耳と喉よ、癒されよ。ポリープができている人、腫瘍ができている人に触れて、それを全く完全に癒してください。イエスさんって、ポリープや腫瘍消えてなくなれ。腰に触れてください。イエス様、どうぞ複数いらっしゃいますけど、この腰に触れてください。イエス様ってめず腰を、やっさりよ。主イエス様ってめず腰にある痛み、その根本の原因に触れてください。イエス様ってめず、やっさりよ。今日主のもとに持ってくるっていうのを聞きながら、心に何か語りかけを受けている方がいらっしゃいます。これを差し出そう、これを神の前に持っていきましょう、喜んでくださるって。恐れずに持っていきなさい。捧げたらなくなるのではなくて、捧げると増し加わります。それもあなたが思うよりもはるかに豊かに増し加わります。喜んで捧げなさい。私はその時あなたを豊かに祝福しようと主は仰います。天のお父様、ありがとうございます。感謝します。 自分のことではなくてなんか家族ですかね、のことですごく心を痛めている方がいらっしゃいますけれども、その方はアンデレが少年の弁当を持ってきたようにその人を主のもとに連れて行きなさい、そのあなたの愛する者はなんか自分で自分がに落胆して自分に自分に絶望というか諦めています。でもその人を主のもとに連れてくると主はその人の中にある素晴らしいものを知っておられてその人を祝福し驚くほど豊かにその人は作り変えられるのを見ます。あなたは主のもとに持ってきなさい、主のもとに連れてきなさいと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。今日はですね、としや牧師はこの後すぐ行かないといけませんね。